人を鼓舞するとか国を一つにするロールモデルになるといった目標をここに持ってきてはいけない。それを出発点にしてはダメなんだ。2019年南アフリカ代表監督ラシー・エラスムス。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。本日のゲスト、元日本代表埼玉パナソニックワイルドナイツの布巻俊介さんです。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月を振り返ります。日本代表のジェイミー・ジョセフヘッドコーチ、8月15日東京都内でワールドカップフランス大会に臨むメンバーを発表しました。キャプテンフランカー姫野和樹、バイスキャプテン副将はスクラムハーフの流豊が務めます。ジェイミー・ジョセフさん、こう語っています。
You know, playing the game really fast, playing the game with ball in hand, having a real attacking mindset, and
ジャパンラグビーとしてはしっかりアイデンティティがあると思っています。それはしっかりと素早い、速いラグビー、ボールをしっかり動かしていく、アタッキングマインセットを持っていくということ、まあ、自分としてはしっかりそこがジャパンラグビーだというふうに思っています。
8月18日、都内のホテルで日本代表が報道陣の取材に答えました。中村亮斗です。
やっぱり自分たちのスタイル、アタックするラグビーを常に持って、でフィジカルに戦うことが大事なのかなと思いますね。
フランス大会の日本代表メンバーからヘルウベ、中野翔吾が外れ、代わってアマト・ファカタバ、下川寛治が登録されました。フランス大会を前にした最後のテストマッチ、8月26日イタリアのトレビゾで行われました。ジャパンは21対42でイタリア代表に敗れました。イタリアのこうアタックが意外とこう精度が高くて、まあ、破られるケースがありましたけども、ジャパンそんなに悪くないなというのは私の印象ですね。継続するとトライが取れたし、スクラムがかなり改善されている印象です。ワールドラグビーが新設した女子の国際大会、まあ、2部に相当するところ、日本は10月13日にイタリア、21日にサモア、27日にはスコットランドと対戦します。会場は南アフリカです。8月末の時点の世界ランク、日本は14位ですね。ワールドカップのプール戦、ジャパンと同じ組のイングランドは8位、アルゼンチンが6位、サモアは12位、チリは22位となっています。まあ、これだけでも混戦ですね。アルゼンチン今イングランドより上に来ました。ジャパンは9月10日にチリとの初戦に臨みます。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝く桜。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストは元日本代表、埼玉パナソニックワイルドナイツの布巻俊介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組にはね、2017年10月の放送以来の登場ということですね。で、今、練習今日もあったんで、オンラインで熊谷と結んでお話を伺います。で、まずちょっと経歴を私の方から。1992年7月13日生まれ、福岡県出身。 コカ・コーラの選手であった父の影響で4歳からラグビーを始めて、東福岡高校でも1年からレギュラー、もう覚えてますね、怪物が登場したようなイメージでしたけれども、で花園にもちろん出場して2連覇に力を尽くしました。早稲田大学に進んで3年で、これ意外な印象ですけれども、センターからフランカーへ転向。2015年パナソニックに加入します。でスーパーラグビーのサンウルズでも活躍をしました。高校日本代表、それから U20 の日本代表、そしてジャパン、2016年11月12日のジョージア戦が初キャップでした。代表キャップは7 178センチ98キロというのが一応手元のデータです。で埼玉パナソニックワイルドナイツ、8月のもう28日から新しいシーズンに向けて練習を開始したそうですけれども、まあ、昨シーズン非常にこう強かったんだけれども、ファイナルで惜しくも敗れて、まあ、準優勝でした。早速その辺ですけど、ワイルドナイツもこういろんな意味で大きく変わるシーズンになりそうですか、やっぱり敗れて昨シーズン。
そうですね、うん、やっぱり順調にいってる、自信を持って戦いに挑んでも、やっぱりああいう結果で終わってしまうってことはあるんだなと、まあ予想してなかったというか、まあ、ただやっぱどっか自分たち見落としてる部分があるので、まあ大きく変えることはまあそんなないでしょうけど、もう一回自分たちを今までやってきたことをまあ見つめ直す必要はあるのかなとは思います。はい、
あの試合、まあ決勝戦、みんながこううまくいってるとまさに思ったら、こう何が起きたという感じですか、野々巻さんとしては。
まあやっぱりもう久保田さんのプレッシャーがあってたんでしょうね。僕、まあ外から見てましたけど、前半終わった時点で、まあ残り40分あるんで全然わからない時間だし、まあ点差でしたけど、もし負けてもおかしくないなと、もう前半の時点で思ったぐらいの内容だったんですよ。それぐらい簡単なミスだったり、まあそのやってはいけないミスっていうのを実際してたので、負けてでもおかしくないなぐらいの前半内容で見てました。
あれは私なんかもずっと長いことラグビー見てて、まあ、ワイルドナイツなんて一番ハンドリングも上手くて、なんつうかスレスレのプレーを正確にこう遂行していくって印象があったんだけれども、ね、あの日はたまたまこうパスがそれたり、やっぱああいうことって起きるんですね、改めて。
起きるんですね、本当。やっぱもう負けるときってああいうことしたときだろうなというか、本当そうですね、もうああいう形しか多分負けるイメージがないぐらい自信を正直持ってたので、そういう試合でしたね。
なるほどなるほど。まあ野々巻さんなんか、まあ、高校で先ほど、まあ、頂点に立ったり、まあ、大学の時はこう必死でもがいたけれども跳ね返されたり、ね、ジャパンになったけども怪我に襲われたり、まあ、いろんな経験をしてきて、勝負の怖さって相当知ってる方だと思うんですけども、やっぱりこうまくいってるなと思ってもね、そういうことが起こる、まあ、だからラグビーは面白いといえば面白いんだけども、
いやもうまさにそういう怖さをもう象徴する試合だったと思います。
はい、なるほどなるほど。例えばこう今ラグビーって、あのラグビーは刻々とやっぱり変化してると思うんですけどもね、やっぱりワイルドナイツとしても今までとはまた違う次のステージへ向かうというか、なんかそういう意識ってやっぱりあるんですか。
いやありますね。今、まあ、去年、まあ、例えばアタックにしても去年、まあ、いいアタックをもちろんたくさんできましたけど、本当に自分たちの理想とする形ができてるかというと、結構同じミスだったりそういうのを繰り返したりしてて、まあ、そういう伸びしろだったりはあるんで、でそういうことがしっかりできれば相手にも、まあ、もちろん世界にも通用するって思って取り組んでるので、やっぱそういうところは、はい、完成させたいというか、実現したいなと思います。はい、
新しいシーズンに向けて始まったところですけども、まあ、雰囲気はどうですか、こう雰囲気こう一緒に中にいて。
まあまあちょっと特に今はもうきついシーズンなんで、まあ、多分どのチームもそうでしょうけど、まあなんかもう一日一日頑張って乗り越えてる段階ですよね。
やっぱりあのリーグワンのとこトップのチームって今頃きつい練習するわけですか、一般論としては。
まあ始まって最初はやっぱきついですよね、そこからちょっとしたらやっぱ練習試合とか始まっていくんで、
はいはい、
まあ、そうなると少しボリュームは落ちますけど。
なるほどなるほど。大体熊谷って言ったらね、日本で一番暑いようなところで大変ですよね。 暑いですか。
いやまあ暑いですね。でもなんかすごいいいなと思いますけど、暑さにも強くなると思うし。
そう、なるほどね。ポジティブですねやっぱり、
結構ねリーグの最後の方とかも5月とか多分結構暑いんで、
うん、
最後の方が暑いですね。
うん、
もう5月の試合結構暑いですね。
あ、はいはい、なるほどなるほど。最近こうジャパンでもボールを落とすときに選手はこうやっぱ汗がっていう声を聞くんですけど、これプレイヤーとして私ももう解説でついこう汗の方が雨より滑るなんて一応言ってるんですけど、やっぱり汗は大敵ですか。
やっぱ滑りますね。やっぱ晴れてるとボールって濡れてると多分思わないんじゃないですか、無意識に。
あ、なるほどね。そうか、雨だと覚悟するけど、
はい、分かんないけどそういう差があるように感じます。
なるほど、
結構 それもあると思います、うん、
で今、まあ、ワイルドナイツもたくさんのまあ仲間がワールドカップへ今、まあ、旅立ってもう開幕の直前ですけれども、今もチームメートとしても非常にこう、まあ、応援してるというか、布巻さんはねジャパンのまあ一員でもあったわけで、かつてどんな感じですか今こう。
僕個人としてはですね、うん、あのみんなパナソニックのメンバーに限らず、多分戦えるフィジカルだったり、うん、そういう強さっていうのはもう多分相当厳しい合宿過ごしてるんで、うんうん、多分もう持ってるんですよ今みんな、
うんうん、
で多分今うまくいってないのってやっぱりどうしてもそういうほんとちょっとしたことなんですけど、アタックの時のつながりだったり、うん、ディフェンスの時のつながりだったり、そういうとこがやっぱり噛み合ってないように外から見ると、うん、あの思ってるんですけど、うん、そこがつながった時っていうのはもう一気に跳ねると思います、うん、試合内容もうすごく良くなると思います、ね、あの
なるほど、まあ、こうイタリア戦までなかなか勝てないで、なんとなくこうファンの人も心配してる、私にもそういう声が届くんですけれども、まあ、私もなんかこうなんとなく昔コーチなんかやってたんで、なんとなくわかるんですけど、こう筋金が一つ入ってればスッとこう良くなる、なんかその匂いはしますよね、 なんとなく。
よく言えばね、もうイタリア戦ぐらいでも最高の状態を多分持っていきたかったでしょうけど、うん、まあチリ戦ですか、うん、初戦そこを勝ってやっと一つなって、その2戦目ぐらいからなんかもうそこにピークが来てくれるといいなって感じですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、
布巻さんのようなこう経験豊富な、まあ、プレイヤーでもこうピーキングってあるじゃないですか、こう、
はいはいはい、
こうちょっと落ちたとこから這い上がるときすごいいいエネルギーが出たり、ああいうのってこうコントロールできるもんですか、こうなかなか。
いやー、19年の時もそうでしたけど、うん、なんかもうお互いなんでしょう、もう自然となるんですよ、ワンチームとかも、
はいはい、
もうとにかくみんなが我慢して頑張り続ければ、
うんうん、
もう自然とそうなっていくんですよ、
うん、なるほど、
自然とみんなが信頼し合ったり、
うんうん、
もうだから分かんないですね、いつピークが来るかとか、多分みんなもいつだろういつだろうって感じだとは思うんですけど、うん、なんでしょうね、もうだから分かんないですね、うん、あれに関しては。
なるほどね。野巻さんはね、あの前回ワールドカップの前もこうジェイミー・ジョセフさんのチームでずっとこう、
うん、
トレーニングももちろんしてたし試合もした、改めてですけどこうラジオのリスナーにね、まあ、もちろん4年前とまた違うんでしょうけれども、ジェイミー・ジョセフのジャパンっていうのは中はどうなってるんですか、ね、簡単に言うとどういう指導を。
基本的にはもう厳しい監督なんですよね、
はいはいはい、
でとにかくそのサボるとこだったり、
ええ、
あのそういうのもあの本当許さないです。チームのために、うん、なってないプレーをするのは本当に怒られます、
うんうんうん、
でまあ、だけどじゃあ全部にそういう介入してくるかというとそうではなくて、
はいはい、
そういうまあチームを作るところだったりは結構選手に主体性を置いてたり、
あ、なるほど、
まあ、例えばそういうなんかルール、私生活のルールとかはそんなもう言わないです。そんなはもう自分たちでしっかりやるべきだしみたいな。ただやっぱこうラグビーだったりまあまあ、人間性にももちろんつながる、そういうすぐ妥協したりだとかこうサボったりだとかそういうなんかダサいことっていうんですかね、まとめると。
なるほど、ね、
そういうことは許さないです、ね、
許さない、
はい、
へ、
はい、
で、まあ、私の、まあ、これは私の見方ですけど、布巻俊介としてはいずれ素晴らしいコーチになる気がするんですけど、これは私の勝手なあれですけど、まあ、例えばロビー・ディーンズさんにの下でプレーしてるジェイミー・ジョセフさんも経験した、で僕らほら同じニュージーランドの人、同じ南島の人だみたいな感じがするんだけど、やっぱりそれぞれ違うんですよね。
いや違いますね、うん、はい、そうですね、ジェイミーとロビーで言うと結構違いますね、う
ん、どんな感じですか、例えばロビー・ディーンズさん。
うーん、ロビーさんはすごい先生っぽいっていうんですかね、うん、あのもちろんラグビーも教えるんですけど、うん、もっと大きな考え方だったり、うん、チームとして必要なことを結構教えてくれます、うん、このプレーこうだろうとか、そういうことよりは、うん、コミュニケーションの大切さであったりだとか、うん、助け合う、仲間を助け合う大切さだったり、うん、ちゃんと人ごとにならず、
うん、
当事者意識を持ってやる大切さだったりとか、うん、そういったことを教えてくれますね。ああ、ラグビーは教わってないかもしれないですね。そう考え、
はい、衝撃の発言が。そうです。だからやっぱりあのニュージーランドの経歴見てもやっぱりいいチームを持つとすごくうまくこう雰囲気を良くしてこうずっと持っていくっていうようなイメージですよね、なんとなく、
うん、そうですね、うん、まあもともと能力高い選手がまあ集まってる集団ではあると思うんで、うんうんうん、あんまり声かけてない、まあだからわざと声かけてないのかもしれないですね、うん、もしかしたら。
ああ、なるほどなるほど、
うん、
でジェイミー・ジョセフさんは私もインタビューした時も言ったんですけど、ハイランダーズを叩き上げの軍団で強くして、うん、で一回こうオールブラックスのすごいいい選手が急にこう集まった時あったんですよね。でその時すごい成績が下がって、でジェイミーさんは私にこう言ってましたね、私はあの経験からサバイブした、あの時よく分かったって、どんなに優れた選手でもチームに忠誠心がない人では勝てないっていうのをこう学んだんだって言ってましたけどね、なんかやっぱそういう指導になんとか反映されてますか、やっぱそういうの。
ああ、もうだからそういう意味で言うと本当差を作らない選手に、う
ん、なるほど、なるほど、
リーダー陣であろうとめちゃくちゃ怒りますし、う
ん、ああなるほど、
多分もうリーチさんとかも相当怒られたりするんじゃないですかね。そのぐらい、まあもちろん期待していることの表れなんでしょうけど、うん、そのぐらいもうリーダーだろうと何だろうとも一人のプレイヤーとしてちゃんとも高いレベルに持っていく指導というのをもう厳しくやってます、
ね、なるほどなるほど。私もコーチング論が好きなんで、つい布巻俊介と喋れるとそういう話したくなっちゃうんですけど、私昔あのたまたま見たんですけど、母校の早稲田大学のグラウンドでこう多分シーズンオフかなんかに来て後輩を教えてる場面をね、遠くから見てたんだけど、この人はコーチに向いてるなと思ったのね、こう3軍とか4軍の選手をねすごい一人ずつちゃんと教えてる、あの性格を持ってる人って多分コーチに向いてるんじゃないかなと私は勝手に思った。
そうなんでしょう。もうちょっとプレーするんで、
まあもちろんもちろんもちろん、そう、いやその話もねちょっと聞こうと思ったんです。僕らがよく使う言葉でプレイヤーズプレイヤーって言葉があって、布巻俊介なんてまさにその典型だと思うんですけど、一緒にプレーしてる選手、同じチームで対戦相手が非常にこう高く評価する、そういうこう球際の強さとか判断の正しさ、そういうのはもう間違いなくこう持ってるんだけど、ちょっとこう体のコンディションで苦しんでた感じですか、この数年。
あ、去年、うん、昨シーズンでいうと首の怪我っていうんですかね、うん、なんかそういう首が原因でプレーできなかったですし、うん、まあ、今は大丈夫になってきたんですけど、うん、まあ、その経験も初めてでしたし、うん、まあでも膝とか、そうですね、まあ、痛み出ながらも、まあ、うまく付き合えるようにはなってきたんですけど、うん、まあ、昨シーズンで言うとその首でしたね。
うん、
ああ、
新しいシーズンはちょっと大暴れを見たい気がするんですけど、どうですか。
いや、もう焦らずちゃんと体を仕上げて、
はい、あんまり周りが煽っても。
はい、そうですね。
藤島大の楕円球に見る夢。
で、まあ、今日ゲスト、布巻俊介さん、ジャパンのキャップ、7、フランカーです。今のジャパン大変にワイルドナイツの選手がもうたくさん並んでいて、で、まあ、やっぱりファンの人、リスナーの人、まあ、私もそうですけども、本当はどういう人でどういう選手なんだっていうのを聞いてみたい気がするんですけど、これ一人ずつ聞いていくと番組が終わりそうなんですけどね。だから私が思い浮かんだ、まあ、前の方からいくと、まあ、今プロップ稲垣、なんとなく笑わない人だとか、 一緒にプレーしてて彼はどこが優れてる？
やはりタフですよね、うん、スクラム、うん、ボールキャリー、タックルだったり、うん、相当接点多い中で、うん、それを高いレベルで試合中何回もやって、うん、またそれをシーズン通して続けられる、
うん
う
ん、
もうそのタフさっていうのは本当すごいなと、まあ、僕とか特に怪我が多いんで、うん、ああいう高いレベルを維持できるってのは本当すごいと思います、はい、
やっぱり試合中も苦しい時に頼りになるとかあるじゃないですか、こうそういう時にこそそういう印象もあります。
え、もちろん頼りになりますし、うん、もうでももうなんか何でしょう、もうそう思わないぐらい当たり前になんかも やってくれてるというか、
そうかそうか、
もう黙々と頼りになるとかなんかもう、
そうな
るほど、逆に思わないですね。もうなんか
いつもそうだからもう、
はい、
意識しなくなってしまう。
本当は思った方がいいかもしれないですけど、
で、まあ、フッカーも2人のフッカーが共にジャパンというのも分厚い布陣だと思うんだけれども、うん、坂手と堀江一緒にプレーしてて、もちろんタイプは違いますよね。 この2人はどうですか？
堀江さんとかね、うん、もう皆さん知ってる通り、うん、本当すごい方ですけど、うん、そうですね
あえて、
まあ一緒に、まあ、もちろんプレーもしたり、うん、そういう練習だから話を聞いてて、うん、本当持ってる知識、うん、プレーの幅ってのは本当広くて、うん、で、まあ、それを後輩にも伝えてくれますし、本当人としてもすごい素晴らしい方です。で、まあ坂手は何でしょう、堀江さんにはない勢いをチームに与えてくれるイメージがあります。プレーで言うと、まあ堀江さん多分一番にこう器用だとかそういうイメージがもしかしたら来るかもしれないです。僕が思う坂手はやっぱり勢いっていうのをチームに与えてくれてるイメージですね、はい。
まあ、この2人がこう順番に出てくるってのは相手にしたら脅威ですよね
いやね、嫌でしょうね
いいですね味方で
、
うん、で今、まあ、フランカーバックローに行くと、今こう福井翔太、うん、高校の後輩でもありますけれども、こう伸び盛りだなとこう私なんかも思うけど、布巻先輩から見るとどうですか今？
うん、いやもう本当に伸び盛りで、うん、もちろん彼のピークはここじゃないでしょうけど、うん、すごい勢いで高いレベルに来ましたね、うん、はい。
あのターンオーバーこう最近ね冴えてる、あれやっぱりなんかこう掴んだんですかね、ああいうのっての
は。なんかね、でもそんな、もともと彼の持ってるセンスというか、うん、でちょっとそこ深掘りすると、まあ今もう何歳だろう、23、24とか、ええ、でワイルドナイツに入って結構何年かもう経つんですけど、高校卒業して入ったんで、でもうやっぱ最初の 2,3 年もちろん試合とかも出たかったと思うんですけど、しっかり我慢して体を作って、まあ多分本当やめたいぐらいの多分こともやらされたりして、でもそこを耐えてしっかりとした体が出来上がって、今やっとその土台を経て、そうするとやっぱりもともと持ってる能力、うんうん、センスだったりっていうものが本当世界レベルで通用するようになってきてるなと、うん、18歳のままだとやっぱりそういう能力を持ってても、
うんうん、
体だったりそういう忍耐力とかそういうのがまだついてないんで、全然生かされてなかったと思うんですけど、うん、
でまあその福井と同世代の長田とも、彼も今グッと来てますよね、
うん、
彼についてはどう？
もうほんなんか言うことがないというか、もう本当ラグビー好きだし真面目だし、うん、もう勉強熱心だし、もうトレーニングも本当しっかりやりますし、うん、まあ早稲田でねキャプテンもしてたぐらいだし、本当人としてもしっかりしてて、まあ、福井はもう逆に言うともちょっとアホなんで、はい、
それがまた魅力なんでしょ
ういやそのあのアホさがやっぱりいいですね欲しいなって思います。
あ、そう、こうあまり細かいことしないでパッと前向きみたいなイメージですか？なんていうか分かんないけど、
そうですね、うん、だしもうやっぱ考える前に体が動いてますよね。
あ、なるほど。
なんか、うん、それはアホというのか分かんないですけどただやっぱそういうのってね、年齢重ねてくるとやっぱ忘れてしまうというか、うん、なんか考え ってしまうじゃないですか、理由だったりそういうのを。
でもそれはやっぱりこう18歳高校を出て入ってきたそういう選手をワイルドナイツがやっぱりある意味殺さなかったというか、そういうこうね、そういう持ってる資質とか性格を、そういうことなんでしょうねきっとね。
いや本当そうだと思います。ロビーさんだったり、コーチ陣の方がしっかり待つ、しっかり待ったんだと思います、はい。
前その
信じて、はい、
福井翔太があの私に冗談であの自分はすぐプロになって大学を経てきた長田に差を見せつけようと思ったら最初からあいつはしっかりしてましたって言ってましたけどね。
まあそういう発言をする感じですね。
であのこれ私の酒場のラグビー仲間がぜひ聞いてくれ、コーネルセンっていうのはなんか地味だけどなんかいいんだよな、一般のファンのこれ一緒にプレーしててどういう、
あでももうまさにその通り の、あの視点だと思ってて、まあ性格も結構シャイというか、あんまり口数も多くないくて、ただもう本当黙々と、あのプレーしてて、あの身体能力はもう本当アスリートです、ランニングもははアジリティもすごい、そうですね、基本もう全て高い能力でやって、でもあの稲垣さんと一緒にタフですよね、もうずっと高いレベルをシーズン通して何試合もできる、それもすごいことだと思います、はい。
本当こう練習生でねワイルドナイツに来て最初こうどうなることかっていうような感じだったっていうよくそういう人もいるんだけど、着々とねこう力を発揮してるつけてるというか、
まああのジャックに限らずジャック、ディラン、ガンター、今日本代表行きましたけど、本当練習生で、まあ多分、まあ、もちろん正式な多分契約じゃなく、ね、給与面とかも、まあ、そういう環境のところは多分良くなかったと思うんですけど、まあさっきの福井同様もう最初の 2,3 年しっかり我慢して、ジャックとかも全然体も出来上がってなかったし、そういうしっかり我慢して、でやっと今があるんで、すごいですよね、多分やっぱ寂しいですよあの年で日本に来て、
なるほどなるほど、
でそんな毎回帰れるわけでもなく、その中で黙々とねできるっていうのは本当にすごいなと思います、
なるほどなるほどね。本当にこうガンターライリーなんて、まあ、ガンターなんていくら怪我してもねやっぱり呼んでもらえてジャパンに、でライリーはもう今やエース格ですけれどもね、最初から大物来たわけじゃないですもんね考えてみたら。
いやもう全然ですよ、あの本当誰だって感じだったし、大丈夫かっていう感じでしたよ最初は。
そっからね、まあ、熊谷で育ったようなもんですよね、だから、あとまあバルアサエリアイ、彼はあのチームメイトとしてはどういう感じですか。
いや朝はもうシャイで、もう本当優しくて、本当自分から何したいとか欲しいとか多分言わないですな、
欲がない。
多分奥さんとかなんか言ってもいや決めていいよとかもそういうタイプで、ただやっぱラグビーになったら、一番最初に体当てに行ってますし、本当人が変わるぐらい激しい、あの選手です、
まあ、松田力也今ポジション争いをしてる感じですけどね、ここはどう見てますかジャパンの10番。
ジャパンを見た時にっていう僕の考えですけど、やっぱり10番っていうのはまあ孫慎でも力也でも、もちろんどっちもいい選手なんでいいと思うんですけど、まあ、やっぱりどっちか決めないと、決めてあげないと、チームとしてもちょっと方向性が見えにくいだろうし、本人たちも分かんないですよ本人たちの気持ちは、なんかポジション争いにまだ目がいっちゃって、こうやっぱ試合に目が行きづらいんじゃないかなっていうのをちょっと心配しています、あのどちらでもいいんで決めて方が僕はいいんじゃないかと。
今の発言周囲私も同感ってよくわかるんですけど、ジャパンだからもうどっちもうまいんですよね。もう本当にこう優劣がどうだとかそういうことで一切なくて、もうどっちでもできるんだから、パッと行こうっていう感じですよね。私もそう思います、であのこのままワールドカップのラグビーちょっと聞きたいんですけども、例えば4年前と今いろんな試合見てると思いますけど、世界の試合4年前の大会の頃とまたこう今世界のトップのラグビーって変わってきてますか。
まあ、僕が見てる範囲ですけど、まあもちろん今ちょっとヨーロッパ勢が アイルランド、フランスだったりが、うん、まあ、結構グイグイ来て強いと思うんですけど、うん、なんか今までこうニュージーランドみたいなアンストラクチャーな形が結構強い感じのイメージがあったんですけど、結構なんか僕のイメージですけど、ヨーロッパとか形とか結構うまく作られてて、そういうとこの精度がすごい高くて、結構それが相手にはまってるんで、まあ、よくシェイプだったりそういうのありますけど、そこが新しくて結構変わってきたなっていう印象があります。はい、
イタリアなんかも結構こう型で攻めてくると上手でしたよね、意外とバックスが
見たこともないようなこう動きだったり、うん、どんどん内側からね人が溢れてくるようなボール回し、うんうん、ラインとかもね深かったりして、あんまりね最近見ないような深いラインとか、うん、面白かったですよね、うん、
そう、北半球は北半球でそういうこう流れの中でもしっかり型を作っていくみたいな、
うん、
そういう流れが、そういう、まあ、トレンドというとちょっと安易な言葉だけども、ちょっとそんな感じですか今。
いや、そんな感じだと思います、うん、勢い任せだけじゃ勝てなくなってるというか。
あ、なるほどなるほど、
はい、
こうそれを踏まえて、あのこのワールドカップ、こう布巻俊介の目としてはどういう見立てですか。大体優勝を聞いてもいいけれども、優勝はどこかと。
いや難しいですね。まあでも強いところで言うと、やっぱアイルランド、フランス、うん、ね、南アフリカ、ニュージーランドなんでしょうけど、やっぱりもう今やっぱニュージーランドが飛び抜けて強くない時代がもう続いてて、何年かそれがやっぱ面白くて、いやでも正直そう、もうそうですね、今の4つぐらいがパッと思い浮かびますけど、そっからはもう分かんないですね。
もうさっき言ったようなグッと乗った方が、
うん、
なるほどね。アイルランドはなんか今こうパッと見るとすごく一番強く映るんだけども、
うん、
アイルランドの良さってはどこですか。
あの僕の勝手なイメージですけど、うん、一人一人を見た時にスーパースターってそんないないと思うんですけど、うん、あのチームはチームとして、まあ、さっき言った形の話とはなりますけど、うん、しっかり形作ってつながってアタックもディフェンスもするんで、そこが本当すごいなと思ってます、うんうんうん、
なるほど。
なんかアイルランドの選手、例えばリーグワンとか来てもそんなこう目立たないんじゃないかなと、うん、
あ、一人にポンとされると、
はあ、うん、だけどアイルランドにいるとすごい強い、
はあ、あ、分かりやすい、うん、
まあ多分クラブチームとかで結構なほとんどのメンバーがね、うん、一緒にプレーしてるでしょうから、そういった強みはあると思いますけど、
プロの選手がものすごい少ないんですよね、アイルランドっていうのは、
うん、
あの4つのこうプロビンスのあそこの上だけが4年前なんかだともう200人いないぐらいだっていう、そう、本当のプロっていうのは、だからそこに入るためにすごい努力もするし、同じ顔ぶれでずっとこうやっていく、そういう強さなんですかね、うん、
ね、
うん、あと、まあ、まあジャパンさっきこう聞きましたけど、やっぱりこう可能性はありますよね、十分。
いやもうあります、あの、うん、本当伸びしろしかないというか、
うん、
今もう正直言って結構出来は悪いと思うんですよ、うん、まあ思ったよりいいプレーができてないと思うんですけど、うん、あのプレーが噛み合ってきた時に、
うん、
って考えると本当相手にとって脅威になると思います、うんうん、
なるほどなるほど、うん、あとまあ一応開催国フランスもちょっと一言、もう私が聞きたいんでどう見てるかって。
いやフランス、まあルッターマック選手が怪我してどうなるかと思いましたけど、先日どこでしたっけ、ワラビーズとでしたっけ、
はいはい、ええ、ワラビーズと、うん、
なんかあんまり関係ないって言ったらあれですけど、
うん、
もうピレート抜けてもなんかあんまりわからないぐらい多分チームとしても結構完成してきてるので、うん、いや強いですよね、
うん、どうなりますかねこれ
、うん、いやもう本当面白いと思います今年は。
オールブラックスが自分たちをちょっとこうダークホースと思ってるというか、挑戦者と思ってる感じがあるのがちょっと恐ろしいですよね。プレーのスタイルが同じという意味じゃないけど、例えばワイルドナイツが俺たちは挑戦者だと思ってると非常に相手は怖いのと一緒で、
そうですね、うん、あのやっぱとは言ってもオールブラックさん本当強いですけどね、結果できてないとはいえ
、うん、
今までが出過ぎてただけで普通に強いんで、
うんうん、なるほどなるほど。でまあワイルドナイツの今こう練習始まって、やっぱりこうワールドカップが始まると選手というのは気になるだろうし、影響や刺激も受けると思うんですけどね、 なんかそういう感じになるでしょ普通こうワールドカップの時って。
いやなりますよ、うん、まあ僕振り返ると2015年のワールドカップの時が、うん、社会人1年目かな、うん、やっぱあれ見てもう本当に日本代表になりたいと思ったし、
うん
うん、こんなんじゃダメだって、うん、見て感じましたし、うん、今はちょっと本当に応援仲間を応援する意味で見てしまうところはあるんですけど、うん、僕が以前思ったような気持ちをもしかしたら若手は抱くかもしれないし、うん、気になりますやっぱりワールドカップは、うんうん、はい、
プレイヤー布巻今年はこれを見てくれというのをねぜひファンの人に一言お願いします。
激しいタックルです、
うん、はい、あタックル、今までもタックル、まあ、強かったと思うんですけど今また磨いてる感じですか。いろんな新しいところにチャレンジするというか、うん、
やっぱ、うん、やればやるほどタックルってほんとシンプルなあれに見えますけど、うん、姿勢一つでも力の伝わり方とか違いますし、うん、ずっと練習してますね、はい、
で今こう上に行くとすぐ赤いカードが出る、ああいうことももちろんこう考慮してトレーニングしてると思うんですけど、うん、
はい、
うん、あれはどこが大事なんですか、あのカードをもらわないためには。
もうやっぱりほんと背中を、うん、地面と平行にしてそれをまっすぐ相手に伝える。
なるほどなるほど。
上に行くってことはやっぱり背骨が上を向いてる。
なるほどなるほど、
うん、地面と平行じゃない、うん、
言われるとそうだなと思うけどこれ実際やりきる遂行するのって簡単じゃないでしょうね多分ね、うん、
いや怖いですよやっぱり、うん、頭はね下の方に行きますし、うん、威力が強くなる分、うん、ミスした時の、うん、返ってくる反動もでかかったりもするんで、うん、
なるほどなるほど。
やっぱり、はい、怖いですよ、はい、
で今これが本当の最後なんですけどジャパンの中にもこう今グローカルっていう言葉がモットーっていうんですかね、これなんか実は布巻俊介初だっていう、まあまあ、グローバルとローカルを合わせた造語でしょグローカルって、はい、
そうですね2019年ワールドカップの前の、まあ、何かの合宿で、うん、まあそのチームにとって必要なものを、うん、必要なワードだったり考え方っていうのをそのミニグループに分かれて話そうとなって、うん、まあ僕とか山田明人さんとかいるグループ でそこで話してて、うん、まあね外国人選手も日本人選手もいていろんな考えがある中でそのグローバルな考えと、うん、まあここ日本であるそのローカル、うん、っていうところを大事だねってなって、うん、それを合わせようってなって、うん、グローカルっていう言葉ができたんですよ、うん、もうそれすごいいいじゃんみたいな、うん、で旬発表してこいみたいな僕行ってきますみたいな感じで行ったんですよ。で僕たちが考えた言葉はグローカルですみたいな、
うん、プレゼンテーションしたわけです
ね。もう本当、はい、もう正直ドヤ顔ぐらい自信持って行ったんですけどそっからなんかジェイミーが切れ始めて何なんだこれはみたいなこのプレゼンはみたいな。いやで僕ももう正直ちょっと逆切れじゃないですか。いやこれはみたいな。でもなんか、はい、説明してもなんかもういいみたいになって、でもなんかもう空気ももう最悪でシーンってなって、なんか秋さん山田秋さんもなんかあんまり助けてくれなかったりして結構僕がやられたんですよねみんなの前で。でもその日も寝れないし、うん、もうマジムカつくわって言ってて、まあそれはまあその日は過ぎて、うん、まあもうそんなことも忘れでちょっと日が経つとグローカルっていうワードがチームの大切な言葉になっててなんだそれはと。で考え方もほぼ似てるというか結局使うんかいってなって
、やっぱりね世界中のいいコーチとはねすぐ考えが変わりますねそれがまたいいんですよね。こうでまるでその前のことはなかったかのようにエディ・ジョーンズさんもそうじゃないですか
そうですっていう裏話ですね。うん、
なるほどなるほど。ちょっと興味深いストーリーですね。
そうですね、
うん、でまあ本当に最後こうリスナーの方に何かこう話したいことがあったらぜひ、メッセージを伝えていただければと。
今年は、うん、ワールドカップもありますし、うん、まあ、それ終わってすぐリーグワンが始まってワールドカップの勢い持ったまままたリーグワンに突入できるっていうの それも4年に一度なんで、すごい楽しみにしていただけたらなと思います、
はい、とありがとうございます。本日のゲスト、元日本代表埼玉パナソニックワイルドナイツの宇野巻俊介さんでした。本当にこう練習終わったばかりで忙しいところ、疲れてるところありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まっていく、つながっていく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き咲くれそう。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
人を鼓舞するとか、国を一つにする、ロールモデルになるといった目標をここに持ってきてはいけない。それを出発点にしてはダメなんだ。2019年ラグビーのワールドカップ日本大会でスプリングボックスを率いたあのラシエ・ラスムスさんの言葉です。これは最近出版され翻訳が出たシア・コリシ、あのキャプテンですね、スプリングボックスのシア・コリシ辞典の中で紹介された言葉ですね。まあ、このシア・コリシ辞典、書評のために読み込みましたけれども、非常にこう面白いいい本でした。これはまあラスマスさんが成績が芳しくないスプリングボックスを立て直すためにやってきて、最初にこうそれを選手たちに話すんですね。つまり人を鼓舞する、国を一つにするんだ、俺たちが若者のロールモデル、お手本になるんだ、それは出発点じゃないんだと、勝利したら自然についてくることなんだっていうふうにこう諭すんですね。やっぱりこうあのスプリングボックスが優勝するその原点、出発点の言葉だと思いますね。でちなみにあの時準々決勝でジャパンと当たる前にシア・コリシがこう大体おおむねこういうこと言ってるんですけども、日本っていうのは本当にいいところで、人々はみんなこう親切で、何一つ不満がないと、だからこう憎悪というかこうその気持ちがかきたてられないと。でどうしたか、いろんなことを考えるんですけど、エラスムスさんは Wi-Fi の、 あのチームの Wi-Fi のパスワードっていうんですかね、あれをブライトンっていうふうに変えるんですね。あの言うまでもなく4年前2015年にブライトンでスプリングボックスはジャパンに負けてる、イギリスのブライトンで、そのことを思い出させるためにね、あこんなことまでするのかと、そういうこともよくわかる本でした。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。またこの番組の動画は U-NEXT でも配信します。ワールドカップフランス大会9月8日に開幕、10月28日まで、続きます。次回10月2日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。